Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIs11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました、生島ポッドキャスト第335回ということで、MC の石本です、うんうんうん。そしてもう一方この方です。
グロウィズグーグルです。
ああ、というようなですね、今日はちょっとですね、はいはい、オープニングで久しぶりにですね、うん、僕たちの IT をひけらかそうかと、うん、思いましてですね、ちょっと僕も一つなんかネタを持ってきましたので、はいはいはい、福山先生にまずちょっと一つ、はいはいはい、話、最近ちょっとですね、福山先生から僕も教えていただいて、ちょっとすいません、なかなか手はつけれていないんですけども、はいはいはいはい、
Google さんがね、はい、グロービズグーグルって、はい、Google と一緒になんか進化しましょうみたいなのをやってて、はい、いろんな資格が取れるようになってるんですね。
もともとはちょっといろいろ見てたそのユーデミーっていうですね、なんかアメリカ初のですね、なんかそのいろんなオンラインで学ぶで教えるっていうですね、そういうことができるオンラインのサービスなんですけども、そこにと Google が提携してるような形ですかね。
そうみたいですね、はい、でもほら今昔に比べてよくうちの息子と話すんですけど、はい、今大学行かなくても、はい、結構、はい、オンラインで大学の授業いっぱい ね、やってくれてるじゃないですか。
東大とかもそれこそポッドキャストとかで出してたりとかですね、
アメリカの結構な大学もいろんな授業やってますもんね、
は
い、
あとはまあだいぶ前に流行ってまだやってますけど、テッドとかですね、
はいはいはい、
ああいうのもあったり、
テッドも面白いですね、いっぱい面白い知識得られますもんね、はい、
そんな中でこのユーデミーの中で Google のオンラインコースがあって、はいはいはい、まあ、当然IT 系のものもあるんですけど、ね、本当に初歩的
な、はい、なんだっけ、働き方改革とかも、
はいはいはい、
あと女性の働き方みたいなのもねやってて、はい、結構面白いですよ、結構勉強になります。
でちなみに福山先生はどのようなジャンルを受講されたり、は
い、ユーデミーじゃないな、もう一個のやつは全部受けましたもん、は
い、あ、そうですか、はい、あ、ユーデミーじゃないんですね。
ユーデミーじゃないやつもある、
は
い、
あ、そうなんですね。
Google 独自がやってるやつとかもやってて、いろんなところにあるみたいですよ。
あ、そうなんですね。
ユーデミーのやつって AI かなんかやったかな、
そうですね、この初めての AI とか、ね、
あ、そうそう、それが面白かったですよ、はいはい、あ、AI ってこうやって計算してるんだっていう。
こちらその AI のこのコースだけだったら無料なんですよね。
あ、そうです、そうです、はい、ユーデミーのやつはね多分ね、はい、全部終わったかな。
あ、そうですか、はい、
でもあんまりないですよねユーデミ
ー。そうですね、
はい、3つか4つぐらいじゃなくて、
そうですね、何個かしかなかったです ね、
はい、で他のもいっぱいあるんですよ、はい、だからそこ
の辺、あ、そうなんですよ、だから僕ここユーデミーだけで見てたから いっぱい出てこなかったわけです、ね、
あ、はいはいはい、ユーデミーのやつは多分資格は取れないんじゃないかな、はい、
あ、なるほど。
他の Google さんの直接のやつは、はい、なんだっけ、 Google さん曰く履歴書に書けますと、は
い、あ、なるほど、
資格をいくつか取れます。
グロービズグーグル e ラーニング、こちらですね、
はいはいはい、
あ、本当に、あ、ほん、このサイト、
あ、これ
はまた違いますね、
解説かなんかでしょ
う、ね、あ、なる、あ、じゃあもうこの多分日本語じゃなくてこのこれかな、そう、すいません、これですね、おそらくグロービズグーグル、
あ、でも日本語のページありました、
あ、そうですか、
グロービズグーグル、
ちょっと探してみます
変わったのかな、はい、どっかで多分日本語に変換できるんじゃないですか、
ね、あ、本当ですか。
でもね、日本語で取れる資格は半分ぐらいしかないんですよ、はい、
あ、なるほどなるほど、
英語でしか取れない資格が残り半分
ぐらい。確かにこのユーデミーのやつもなんか、はい、
半分、英語のやつありますよね、
そうですね、はい、
ありますよね、
あ、これかな、あ、でもさ、これはさ、
これでデザイン変わった、あ、デザインが変わったのかもしれない、
は
い、
あ、でもそうですね、ちょっとまあ、グロー with Google e-learning でですね、ちょっと調べていただけたらですね、出てくるんじゃないかなと思います。
撮ってください。
はい。はい。で、続いてはですね、うん、ちょっと私の方から、はい、ちょっと IT というかですね、最近ちょっといろいろ僕の中でやることが増えて、はい、いろんなことを整理しなきゃいけないと思った時にですね、うん、今、福山さん、ちょっと流行ってる手帳の術で、は
い
はいはい、バレットジャーナルっていう、はい、ここ2、3年ぐらい、アメリカから入ってきた手帳の取り方、はいはいはいはい、まあ、はいはい、わかりやすく言えばですね、箇条書きで手帳を書くっていうようなですね、ちょっとここから説明し始めたら、うん、ここがすごく長くなってしまうので、うん、なんですけども、要はですね、 枠枠にですね、うん、情報を収めていってそれを箇条書きにして、うん、まあ、ちょっとこれ言葉で言うのはなかなか大変なんですけども、うんうん、でそこでですね、ただこれはあの結構手書きだったりとか、はいはい、結構あのポップな感じで絵を描くのが得意な人だったりとか、はいはいはい、そういう人たちが整理するのが向いてるっていうようなそういうようなやり方なんですよね。ほうほうほう。で僕はもう完全にデジタル人間なので、うん、さあじゃあデジタルでこの、うん、あのバレットジャーナルができないものかと、うんうんうん、考えた時にちょっと前からですね、うん、使ってた僕あのダイナリストっていうアプリがあるんですね、でこれが、うん、まあ、ここにちょっと福山先生には見えますけど、あの無料で無制限のアウトライナーっていう、要するに箇条書きをとにかく書いていって、それで、こういうふうに段落がこうつけていけるので、うん、もう箇条書きでこう項目を作ってその中にこう整理をしていくっていうような、で例えば僕が前からずっとこれ使ってたのは会議録に結構使ってたんですよね、
はいはいはい
はい、例えばちょっと見ていただけたらと思うんですけども、あ、
なるほどなるほど、
こういうふうに会議録 で、
それ
で、
うん、パワーポイントの文字盤 の、 あの例の部分、
そんな感じですね。で、まず対議題の位置があって、はいはい、その中での細かい込み出しがあって、はいはいはい、その中で話し合われた、はいはいはい、その中で意見があって、ここら辺が、は
い
は
い、壁で落としていく、
ね、そうなんですね。でこれがポーンってこうどんどんどんどん消していけるので、で、でこうタブだけで整理ができたりとかですね、そういうふうな感じができるんですけども、で、あともう一つ使ってたのがですね、講演とかするときに、うん、パワーポイントを作る、キーノートを作る前に、うん、どういう流れでやっていくかっていうのを作っていくですね、これに よく使ってたんですが、最近ですね、はい、これがトゥードゥーリストにも使えるなっていうことで考えて、おーおー、ね、はい、例えばこういうふうに、2019年5月っていうところに入っている、うん、この週になったら打ち合わせでどういうことを話すのかとかですね、こういうふうな管理にすごく向いてるなと。
これ自分で1個ずつ入れてるってこと、
入れていきます。でそれで
待てよ、はい、これが、はい、できるようなアプリを作ったら、はい、いけるんじゃないか。
そうですねビジネスチャンスがでこれ結構多機能で、まあ有料版になったらもっと多機能なんですけども、はいはいはい、タグだったりとかで管理もできたりとかですね、あとはその色付けとかもできたりとか簡単にできたりとかするので、ちょっとこれがまあこれが最初の説明書みたいな感じなんですけど、こういうことができますよっていうような、そうですねっていうような、これも確かにもうおっしゃった通り日本のサービスじゃない、日本語対応してるけど基本は日本語のサービスじゃないからですね、ちょっとなところはあるんですけども、はいはい、簡単な英語が分かればもうできるような、
そう、ね、今、はい、Google さんの翻訳もかなり、はい、良くなりました、
ね、そうですね、
でもね、なんかこの前うちの娘が今度オーストラリア留学行くじゃないですか、
はい、
でその担当者からにメールを送ったら、
はい、
あんた Google 使ったでしょって、はい、
あ、なるほど
怒られたって、はい、そうだよ分かるんだよ、はい、
そうおっしゃる通りで僕も前船の中でですね、はいはいはい、外国の方と一緒になった時にどうしても分からないって言ったらやっぱ Google 翻訳を使うわけで、はいはいはいはい、そしたらBut English
そうなんよね、
やね、
はい、Google 結構いいんですけど、はい、あれ例えばこうに向こうの英語を翻訳したら、
はい、
その翻訳をもう一回戻すんだ、
はい、
で行ったり来たりしないと、
はい、
変な、
そうですよね、英語が出てくる、ね、だから本当に翻訳とかに使うのであれば、うん、今福山先生がおっしゃったようなやり方をしないと、うん、But English にどうしてもなってしまうっていう、ね、
は
い、
まあでも向こうから来てる留学生たちが、はい、日本の英語の教科書おかしいって、
ね、ああ
こんなはい、使わねえとか言われます
ね、はい、うん、なんかちょっと前にですね、全然話はずれるんですけど面白い話があって、はい、ツイッターで見かけたんですけども、はい、この言葉を、うん、もう本当中学校の最初の英語の教、うん、授業で習うんだけども、うん、生まれて初めて使ったっていうのがあって、うん、ちょっと文房具屋さんに行ったらしいんですよ、
はいはいはい、
でそしたらなんかですねちょっと変わった形のペンがあったらしいんですよ、うん、もうネタが分かったかもしれないですけど、うん、でこのペンでインバウンドで来られてる外国の方が、うん、これなんだろうってこうずっとしたみたいなんですよね、うんうんうん、ファティディスって聞かれたらしいんですね、うんうんうん、そこでもうもう本当にもう今だと思ってディスイズのペン
使うことないもんね、
そうそうそうそう、
絶対使わないよね
これがペンだっていろいろ分からないなってことがなかなかないわけですよ、
最近ほら、はい、英語教科書も良くなってきて、はい、マイネームズっていうのはなくなったあるじゃないですか、あんな絶対言わないって言われるんですよね、
そう、はい、 だからあの中学生で習って以来初めて実践で This is a pen っていう言葉を使ったっていう、
素晴らしい多分一生使うことないよ ね、 そうですね、シチュエーションとしてないもんね、
そうですね、はい、
も
う
聞かれることがないもんね、
はい、もうなんかその言う前に今だって思ったらしい
それは面白い、
はい、っていうような話があったんですけど、うんうん、っていうような感じですね。
あの英語もほら結構今オンラインで勉強できるサイト山ほどありますから、
ね、はいはいはい、そう、もうそこですね、まあよく最近聞くのはあのフィリピン人の英語がっていう話、あのレアジョブですかね、月5000円ぐらいでしたかね、
安い
です
ね、
あの1日20分月5000円でずっとあのスカイプであの会話ができるとかですね、結構あの自己紹介から始まることが多いらしいんですけども、確かにインバウンドの人が来られて、そんなにがっつり深い話をするかって言われたらなかなかしなくて、ちょっとした自分の身の上を話してっていうような、そうなん
ですね、基本的には2000語で 95% を喋ってるってよく言われるから、そんなに多い言葉、まあ我々留学生とかの子聞いてるじゃないですか、そうするとそんなにいっぱいの単語で喋ってるわけじゃないんですね、でもそれが出てこない、
そうなんですよね、もうこれだからもう本当にあの習うより慣れよで、
慣れるしかない、
もうどんどんどんどん喋っていくしかないんだろうな、
僕らの留学生を送り出してる時に日本人の子、最初の3ヶ月は何も聞こえないって言います、全く何も聞こえない、ただの雑音でしかない、3ヶ月ぐらい経ったらある日突然あれ聞けるって思うそうです、半年経つと夢を見る現地語で、で9ヶ月ぐらい経つと日本語を返さないで言葉が出る、
はいはいはいはいはい、はい、
だからそうなんですよね、みんなそう言うんですよ、
なるほどなるほど、
みんなそう言うんで、はい、いやいやそれはみんな結構賢いんじゃないの、はい、って思いながら、でうちの息子が行った時に聞いてたら、本当に3ヶ月目になんかラジオが流れてるのが聞こえるようになって、6ヶ月目で夢見たって言ってましたから、はい、あ、みんなそうなんだと思って、
そこに日本語が混ざってきたらダメなんですよね、
そう
なんです、日本人2人とかで留学したらもうダメなんです
ね、だから日本語を返さないでずっといないとダメなんですね、はい、うんうん、だから日本にいても日本語を返さないで1年間過ごせれば喋れるようになる、
はい、なるほどなるほど、
でも無理だよね、
はい、
でも引きこもるしかない、
そうですよね、はい、もうじゃあちょっとそういう なんかそこら辺にもビジネスチャンスないですか
ね、まあね、はい、今まあ留学の機会も結構多くな
ってますね、そうですね、
はい、行きたいな留学、
はい、ということでまずあのGoogleでですね、
あ、そうそう、Google でね、いろんなジャンルの、はい、いやだから働き方改革のさっきの、 その会議のやり方とか、はい、そういうのも出てたんで、
はい、
いやいいと思いますよ、はい、あの見てみるのは会議無駄じゃないですか、
そうですね、うん、はい、
日本人って日本の仕事ってアメリカの、はい、なんだっけ、あの 1.5 倍アメリカの方が全然、うん、あの能率がいいって言われますよね、うん、
はい、
日本人能率悪いもんね、
うん、
思ってるよりい、はい、よりもっと効率が悪い、
は
い、
で会議の本当に前半半分もひどい時が3分の2ぐらいは、うん、それ前の会議とも同じこと
そうなんそうでしょ、
ね、はい、
あとまあ出なくていい会議に出なきゃいけなかった
り、はい、
獣医師かな獣医師かな獣医師かな、いや今週も獣医師かな理事会とかあるんですけど、
はい、
それわざわざ諫早まで行ってやらないけん会議、
はい、もうおっしゃる通りですね、
テレビ会議でいいじゃんそんなのって思うんですよ、ね、
はい、それすごく思います、あの今あのそれであの僕の業界でですね、はい、あの 県 の、 あのお偉さんとちょっとバチバチやって
もう言おうかな、はい、もうそんなもんでさ1日潰れるってさ、はい、バカみたいじゃないっつって、
はい、
うちの別の会社のやつなんかもう15年20年、
はい、
スカイプとかでしか会議してないですからね、
はいはいはい、
毎週会議しますけど別にあの日本中とか世界中どこにいても会議ができる
わけですよね、できるそうですよね、うん、
移動する時間と費用がもったいないよね、は
い
はい、
皆さんあのスカイプだったり何だったり積極活動、うん、だから息の中でも移動する必要なんて極端に言えばないわけなん
で、ね、我々ほら、はい、たまに、
ね、そうですね、
撮りますよね、スカイプとかで撮りますよね、はい、だから別にそれでいいじゃないかと思うんですよ、ね、
いいんですよね、はい、
まだまあじいさんとかばあさんとかあれですよ、面と向かって何とかだとか言い出すでしょ、
はい、
そういうところが日本人の効率が悪いって言われるんだよね、
は
い、
あとは電話ですね、
あ、電話ね電話大嫌い、はい、世の中で電話とかファックス大嫌い、はい、
もう基本的にあの午前中にかかってきたりはもうどうしても外来で忙しかったりするから、うん、もう午後に行って必ず、うん、で急ぎの時はもうあのメールくださいって
、ね、そうそうそう、はい、いやメールの方が記録も残るし、はい、
う
ん、
そうそう、
ね、分かりやすいじゃないですか、ね、
はい、
今時電話で電話してくんなって思います
よ、ね、はい、 ということで、はい、あのいつもよっぽどじゃない限りはですね、うん、あのなるべくあのメッセージをで、で、そうメールを打つのが遅いって言われたことがあるんですよ、はいはいはい、でも今例えばスマホとかだったら音声を録音してそれを送ることもできるわけですよね。だから皆さんよかったら使ってみてください。
本当、はい、本当電話ってやだよね。電話って相手のなんだろう時間ね、何してるかを関係なしでかかってくるじゃないですか。そうそうそう、はい、だからね大っ嫌いなんだよね。メール打っといてもらえばさ、はい、空いた時間にちゃちゃって答え出す、ね、
そうそうそう、だから例えば急ぐのですぐ電話ください、それでもいいんですよね、メッセージですね。だから本当に出れる瞬間にあかけれる瞬間にかけるからね。
よろしくお願いします、
はい、ということで、イケ FM 電話やめようキャンペーン勝手にボブさんに、ボブさん結構よく電話しますから、
ね、いや電話好きな人いるよね。そうですね、はい、電話する人、あ、いつも思うんですけど、はい、ほら、運転車も運転してて、はいはい、カーブとかで車止まってるじゃないですか。
そう、それ
ね、あれさ、いつも思うんだよね。お前にね、はい、そんな急用の電話なんかかかってこねえよって思いながらね、そのカーブで止めて話すようなことなんかないっすよ、
はいはい、
ね、
もうおっしゃる通りで
親が既得なのかとかいろいろ考えちゃいますけど、
ね、は
い、
まあ、まだですね、運転しながら出るよりかはマシだと思いますけど、うんうん、そこのカーブは帰ってはない
ようなので、
例えばこうカーブじゃなくても坂を登って下ったところに
そうそうそう、いきなり止まっちゃう
ね、おおって思う時ありますもんね。
もうちょっと考えて止めようよって思いますね。、はい、そういうところに止める人には、はい、そんな急用な電話かかってるので、そんな人物じゃありません、
はいはい、ということで、はい、皆さん、ちょっと、脱電話をですね、うん、はい。やっぱり、脱電話したら結構いろんな
ことで、でも、脱電話だと、あれ、はい、あ、もうお父さんは退職されたんですか？
ああ、そうです。はい、もう大丈夫です。はい。ですし、もう、多分ですね、携帯電話会社も、
そうだよね。
通話料でお金を稼ごうっていうのは、
ね、時代じゃないもんね、あのね。そうそうそう、はい。通話料はもうね、全部あれになって、はい、今もやっぱり、電話通信ですね。
そうですね、うん。はい。
思います。
はい。ということで、はい、脱電話で、はい、という話でオープニングの方を終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報ニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います、うん、はい、今回はですね、久しぶりちょっと時事ネタを切ってみようかな、うん、
あ、これね、
はい、長崎新聞、うん、5月13日付のニュースなんですけども、
全、
うん、
国版にもなってます
。そうですね、はい、息で偽5000円札見つかるということで、これはなかなかコスパの悪い事件だなと思いながらですね、
ご存じない
よね。、はい、で、まあ、おそらくですね、多分普通の環境でこれが起こったら、はいはい、多分、絶対やる側もできないと思うんですよね。うん、けど、多分、妖怪地がすごく繁盛してて、混雑してる隙を狙ったっていうのが、この事件なのかなと。いやー、違うんじゃないですかね。
もう違うと思うんですよ、はい。これさ、リスク高いもんね。
そうですね。
息の人がやるとしたらさ、はい、あの人だよってすぐバレちゃうもんね。
はい、で、もうそれから買い物したら、そうそうそうそう、そしたら、もう絶対見られますよね。
でもさ、はい、妖怪地をやってるって、人がいっぱい集まるっていうのは知ってるってことですよね。
はい、ですよね。だから、どうなんだろうとですね。
でも普通に考えたらさ、
はい、
息の人じゃなかったら、はい、向こうの例えばそれこそ山笠の時とか、はい、人がすごく多い時にやっても良さそうじゃないですか。
はい、そうですね。
島だとさ、はい、捕まるリスクも高い
よ、ね。そうなんですね。船が出るまでは逃げれないわけですからね。
そういうこと、そういうこと。じゃあどうだろう。
どうなんでしょうね。
育所の皆さん頑張ってください。
はい。
でも偽札ってすごい、さっきまこちゃんも言いましたけど、はい、すごいコスパ悪いんでね、はい。捕まった時に罪が重いからね。
はい。かつ、普通のカラーコピーじゃ無理ですからね。無理ですね。これですね。ね、普通にカラーコピーしたら真っ黒になるはずなので。そう、
なんか滲んでたってはずですよ、ね。はい。話でしたよね。
だからこれはおそらくですね、うん、可能性としては、写真を撮ってからのプリントアウトなのかなとかですね。そうじゃないと普通にお札をコピーはできないはずですもんね。うんうんうん、なので、どういう風にやったか、こんな詳しく、考察してたらですね、僕は犯人じゃないかって疑われる。けど、まあ、焼き鳥店で60代ぐらいの男性で書いてるので、
ね、は
い。
本当だよね。よくやったよね。
ですね。
まあ、ね、今時ね、はい、こんなことね。あんまり、皆さんコスパ悪いんだ
よね。そうですよね。
はい、で、うちで、ちょっと何人かに聞かれて、なんで5000円なんだって聞かれたんですけど、はい、これやっぱ理由がありますよね。
あ、 僕分からないです。
1万円っていうのはすごく金額が大きいから、はい、やっぱり使わ、うん、やらないんですよ。はい、で1000円だと物流をもらうと1回のリスクとして、
はいはいはい、
ね、100円、はい、200円買ったら800円しか来ないじゃないですか。うん、だから一番5000円とかがやりやすいんですよ、ね。
なるほどなるほど。
そこは考えたんだなと思いながら。はいはいはい、でもやっぱね、抜けてるよね。偽札本当に作れる人はね、偽札を作らないと思う。
ああ、なるほど、なるほど。そんな技術があったら他に生かすというですね。
そうそうそうそう、は
い。いや、もう、少なくとも今の日本でですね、うん、偽札、まあ、今度またお札が2022年からですね、変わるって言いますけど、もう無理だと思います。まあ、まあ、息の方じゃないと思いますけども。
そうね。はい、いや、ないでしょう、はい。だって、あの人使ってたよって、
はい。
わかりそうだもんね。
ですよね。うん、はい。だし、もう逃げてる時点で、うん、男が逃走したとき、逃げてる時点で、うん、なんか今、誰々さんが逃げようってよって、わかりますもんね、やっぱり、ね。
と思うんですよね。はい、でも、島まで来てやるにはリスクは高い、
ね。高いですよね。だから。
港とかに今、防犯カメラあるじゃないですか。
はい、ありますよね。はい。うん、
そしたら全部ね、
はい。
一緒の皆さん頑張ってください。
はい。だからまあ、これが流れる頃にはもしかしたら捕まってるかもしれない。
あ、本当に。そうかもしれない。捕まらないと、でも今、ショーは大変だと思います。
あ、そうですね、うん。はい。じゃあ。
なんかね、はい、いっぱいなんか、これ偽札なのっつって、商工会の人たちがいっぱい触って、はい、なんか指紋がいっぱいついて怒られた、
は
い。
ああ、なるほど。なるほど。
それは触っちゃいけないんだって怒られた。
容疑者が増えたわけですね。
そうそう、話は聞いたんですけど。
なるほど。
いや、そんなこと言われてもね。
そうですよね。やっぱつい物珍しい。そう。それぐらい。
そっから先はお前らの仕事だよ。
はい。はい。ということで、生き所の皆さん頑張ってくださいと、はい。それだけ言ってきます。そしてですね。
捕まらなかったら大変だな、これね。はい。
でですね、次のニュースなんです。今度は西日本新聞のニュースなんですけども、5月16日付のニュースなんですけども、うん、これちょっと前に生き新聞さんで、
はいはいはいはい、
取り上げられたニュースが西日本新聞でも取り上げられてましたということで、生きの宝、生き方言を後世に、元市職員の鳥栖さん、自伝集改訂版を刊行ということで、元生き職員の鳥栖治さん73歳が生きで生まれた方言、異臭面を島の宝として後世に伝えようと取り組んでいる。今年3月にはかつて自費出版した方言事例集、ひいちみしゃべっちみの増補改訂版を刊行したと。
新しいの買ってないな。古いの。
そうですね。はい。方言は地域の集まりなどで心を通わす、重要な役割を担うと考えるということで、うん、はい。こちら、まずですね、雁木文義。
雁木文義ね。
はい、うん。呪文でも妖怪の名前でもありませんので、ね、西野新聞さんには書かれてますけども、雁木文義、無理やり、ゴロゴットリ。
ああ、ゴロゴットリね、はい。
全部ですね。
はいはい。
なかなかでも使うことはなかなかですね、うん、はい、うん。ないですけども、まあ、どうしても、方言の使い手であるご高齢の方がやっぱり亡くなってきていると。ということで、方言を親しみやすい形で伝えていきたいということで、はい、自出版され、小中学校に図書館に寄付したということなんですけども。
Google 翻訳とかには。
はい。ね、あ、Google 翻訳で。
ね、
でですね。こちらにですね、はいはい、なんと西日本新聞さんに異臭弁の使い方、方言事例集から、抜粋ということですね、これがあったからちょっとこの記事を取り上げたんですけど、うん、いきます。はい、久しぶりにですね、勝也さんの、かくやさんの勝本弁講座、
ね。
そうですね。はい。ということで、皆さん、これ答え今日はあえて言わないっていう。
あ、
はい。うちんじやんな、ちかごら、およよしよらす。あ、うちんじやん、うちんじやんな、ちかごら、およよしよらす。
およよしよらす。
はい。これ、わかりますか、福山さん。
わからない。
僕の発音が悪いから。これだけ行きましょうかね。うん、そしたら、翻訳しましょう。うちんじやん、うちのおじいさんは、うちんじやんな、ちかごら、ちかごろは、
最近はね。
はい。およよ。しおらす。
泳ぐって何？
体が弱ってヨボヨボしていると。うちんじいやんな近頃はおよよしおらす。うちのおじいさんは近頃は体が弱ってヨボヨボしていると、うん。はい。あとはですね、まあちょっと簡単なところで言ったら、うん、ゴロゴットリもっちいかれた。
うん、ああ、なるほど、わからな。
はい。はいですね、はい。だったり、雁木文義頼みこうだ。う
ん、ああ、なるほど、はい。
とかですね。はい。あとはですね、これは、 宝くじに当たっち、うん、新しい、あーた、幸せんよかな。うん、あね、はい、すいません、多分僕に問題があるよね。いやいやいや。はい。だから、勝本弁講座以来のですね、ちょっとスムーズさのない喋りをしてますけども。
だからね、いつも思うのは、はい、日本人として、こう、テレビとかのこう中継とか入るじゃないですか。はい、その時に、はい、下に、
はい、あ字幕
が出たのは、はい、なんか昔テレビ出た時、はい、あれだけはやめろって言われて、はい、一生懸命表示、なるべく表情で喋るとかね。
でも、ちょっと前にですね、青森でなんかその5月に入ったけど雪が降ったみたいなニュースをやってて、本当に字幕がなかったら分からなかったですもんね。
地元の人が喋ってる
ところ、ね、そうですね。なんか菅湯ですかね、なんか一番雪が積もるところ、はいはいはいはい、あそこ の, ニュースが流れてたんですけども、本当に分からなかった
ですもんね。ありえる。なんか、ね、駅でも勝本の人、わからないってあるもんな。難
しいです
もん
ね。はい。角屋さん待ってます。で、あとは、これは難しいですね。僕は全然わかんないと思います、これは。ガンギンダンに、ガンジョン、ガンガタマッチョイ。
全然わからない。
タマッチョイ。これは、ガンギンダンに、ガンジョン、ガンガ、ガンジョンガンがたまっちょいですかね。ガンギンダンにガンジョンガンがたまっちょい。
ちょっと はい、もうちょっと北の方の国の言葉かなって思うよ、ね。
はい。これはですね、絶対、息の方でも分かっている方どうでしょうね。
いやどうでしょうね。わ、はい、からんわからん。
さっきのちょっと振り返ってみます。今から5問出しますね。はい、ゴロゴットリ、モッチ行かれた、1問目ですね。うんうんうん、はい、うん。2問目、うん、ガンギモンギ、頼みこ
う
だ。
うんうんうん、
はい。三、ね、問目、宝くじにアタッチ、うん、あーた、幸せんよかな、
うん、
はい、四、ね、つ目ですね。うん、で、五つ目、四つ目ですね。ガンギンダンに、ガンジョンガン、ちょっと待って、ガンギンダンに、ガンジョンガンがたまっちょい。
はい。
これですね、今の4つをですね、はいはい、正解を書いてですね、765@ikfm.jp に送ったらどうしましょう、これ。送っていただいた方にはですね。
全問正解した人には、はいはい、まあ、でもな、はい、これはラジオだからな、はい、出るもんね。
はい。そしたらですね。
調べられちゃうもんね。
はい。これ、そしたらですね、僕自腹でですね、うん、このキーチミシャミチミ買ってきます。
いやいや、はい、同じこと思ったの、ね、はい、プレゼンしようかなと思ったけど、はい、でもラジオだから、
はい、
後から調べられちゃうから。
ああ、ね、そうですね。はい。あ、そうですね。うん、じゃあ、リスクが高いので、うん、そしたら、じゃあ、褒め称えましょう。
そうね。
はい、
うん。春の叙勲がもらえるかもしれない。
そうですね。はい。ということで、ボブさんには何も相談してないですけど、76@ikfm.jp の方に、今の4問ですね。特に、ガンギンダンに、ガンジョンガンがたまっちょい。そもそも僕の発音が合ってるのかっていうところが問題ですけども、ね、はい。ということで、はい。今の4問、ゴロゴットに持ち行かれた、ガンギモンギ頼みこ
う
だ、
うん、
宝くじにアタッチ、アーター幸せんよかな、うん、ガンギンダンにガンジョンガンがたまっちょい、うん、はい、この4つ、ね、確かにそういう雰囲気、
そういう雰囲気やね、は
い、っていうようなこの4つのですね、方言事例集から抜粋、この西日本新聞さんの記事ですね、うん、こちらからちょっとクイズを出させていただきましたと、うん、はい、そしてですね、うん、最後はこれはウォーカープラス、九州ウォーカーとかですね、ウォーカープラスに載ってた記事で、
うん、
海中の生き物たちの顔を紹介、長崎県壱岐市立壱岐国博物館で中村幸雄写真展開催ということで、海中顔面博覧会ですね、うん、こちら本当にいろんな海中生物の顔面を紹介するっていうですね、うんうん、
カラフルで、ね、はい、面白かった
イベントなんですけども、
はい、
こちらですね、その壱岐国博物館なんですけども、はい、実を言うとこの壱岐国博物館この前ちょっと待ってくださいね、
うん、
エヴァーノートがですね、
変わったんだよね。
はい。
指定管理者さん
が、ね。そう、指定管理者が変わってですね、それで。
一発目のなんか企画かなんかですね。
はい。で、それでですね、来館者なんですけども、はい、なんと、はい、95万人を突破したということで、はいはいはいはい、1ヶ月間、
ね、
そう、9日、ですね、5月9日午後3時半過ぎに、95万人、うん、ですね、営業日数2922日目で、うん、95万人ということで、うん、割り算をしていただいたんですね、100万人がなんとなく く、
はい、どの辺で来るかが。
ということで、ここにも書いてるんですけど、うん、10月中旬から下旬が予想されているということで、息の食べ物が一番美味しい頃ですね。
あ、本当だ。
はい。
でもね、多分ね、ちょっと早まる
んだよね。そうですね、こんな書いたらですね。
こんな書いたらね、
はい。ということで、9月下旬から10月にかけてぐらいを狙ってきていただいたらですね、100万、100万人だったらなんかはもらえそうですよね。
いやいや、もちろんそうですよね。
そうですよね。
うん、
今回95万人の時には、博物館、図録セット、
うん、
古代米詰め合わせ、うん、手作りジャムセットなどが送られたということなので、100万人はすごそうですね。
100万人はだって、はい、多分、普通こういう時ってほら、はい、一生入館券とかくれるんじゃないの、はい、
そうです ね、
記念にね、
はい。ということで、100万人目指して、9月から10月に行き旅行を企ててくださいということで、はいはいはい、今週のニュースを終わりたいと思います。
行き島ポッドキャスト。
この番組は、行き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島 Facebook ページに興味のある方は Facebook 上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。